東京トヨペットプレゼンツエコラム、新しい道をあなたと、東京トヨペットの提供でお送りします。東京トヨペットプレゼンツエコラム、この時間はエコな人こと物をご紹介していきます。さあ、2月も中旬になり、これからやってくる春に向けて新しい趣味を見つけたい方、書道なんていかがでしょうか。今日は書道をエコに楽しめる活動をご紹介します。お話を伺うのは一般社団法人エコ再生士振興会の専任理事で書家の池田光輝さんです。池田さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
では早速ですが、池田さんはエコ再生士というものを広める活動を行っているようですが、エコ再生士とはどんなものなんですか。
はい、この活動は書道紙リサイクルプロジェクトと呼んでますが、使用済みの書道用紙を溶解して、炭をできるだけ除去してから、それを原料にして製造したものがエコ再生紙未来線という名前になります。バージンパルプというあの新品のパルプをほとんど使わない環境に優しい再生紙です。
そうなんですね。ではこのエコ再生紙を作ろうと思ったきっかけはどんなことだったんですか。
はい、まずはもったいないという一言につきます。
はい、
私たち書道家は作品用の紙などは相当こだわって買うんですが、捨てるときは無造作に捨てることにも多少の罪悪感がずっとありました。こんな考えは実は27年ぐらい前の高校の教員時代からなんとかならないかなと考えていました。書道教室をやってたんですが、その時は自分で鍋で紙を煮てどんな感じか実験なんかもよくしていました。結局はそのリサイクルの仕組みを自分で作ってしまったんです。リサイクルは綺麗な円を作って回さなければなりませんが、点を円で結ぶ感覚みたいな調子で相当の関連メーカーを説得して自分自身で回りました。そして賛同してくださった方々でリサイクルの仕組みができたんです。
そうなんですね。では今そのエコ再生紙はどんな方に使われてるんですか。
はい、今一番活発なのが小学校です。書道の授業で使用した書道用紙を私たちがお預かりして再生紙にした未来線をまた学校で買っていただいてですね、再び授業で使用してもらってます。子供たちには自分の手で集めた紙が再生紙になってまた手に戻る感覚がとても嬉しいようです。リサイクルの原点と喜びを垣間見ました。そして効率的な回収では書道団体の団休審査の終わった作品、あの何級とか何段とかってやつですね、それを書道団体から定期的にお預かりして、その団体はうちで購入していただいた再生紙を会員に販売してくれています。組織ごとにリサイクルを完成することが大切だと感じています。
はい、池田さんはエコ再生紙振興会の専任理事を務められていて書家でもありますが、普通の版紙とは違いはどんなところにあるんですか。
炭は本当に脱木が難しくてですね、完全にはもう本当に取れないんです。ですから多少グレーがかってはいるんですが、練習するには十分だと皆さんが言ってくれていますので、安心して生産しています。今あの安くするために薄い紙が出回ってるんですが、できる限り私たちは厚く本来の書道紙の紙のように製造しています。
確かに練習なら別に真っ白じゃなくてもグレーでも問題ないですもんね。
はい、そこで OK が出たから、この活動が成り立ってると思ってるんです。
ではこのエコ再生紙を使ってみたいという方はどうすればいいですか。
はい、取扱店をホームページでご紹介しています。現在都内と神奈川県で20店舗ぐらいで販売されています。もちろんあの私たちのホームページからもご注文ができます。
はい、では気になっている方はぜひホームページを見てみてください。
はい、
池田さんありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日は一般社団法人エコ再生紙振興会の専任理事で書家の池田光輝さんにお話を伺いました。